皆さんこんにちは。私の声が皆さんに届く頃は年度も変わって、令和3年度になっているわけでありますが、3月11日には東日本大震災から10年という節目を迎えることになりました。私は先日少年と犬という小説を読みました。これは去年か一昨年か忘れましたけれども、直木賞を取った作品ですけれども、この小説は非常に面白くてですね、ストーリーも面白いんですけども、東日本大震災の被災から始まって、そして熊本大震災で終わるという小説なんですね。東日本大震災で被災した家族、とりわけ3歳の子供が失語症になって、その後熊本に引っ越すんですけども、東日本で同じく飼い主を失った犬が旅をして、最後は熊本のその3歳の子供のところにたどり着いて、その子供をいわば救うという物語なんですけども、僕はこの小説自身の面白さはともかく、その主人公はですね、東日本大震災で被災したところから熊本の震災に終わるというのは何とも言えない、こう私たちに問いかけているものがあるように、全くその小説のテーマとは別のものを私は感じ取った次第であります。この我々にとっての震災というのは、日本のどこに住んでいても、そしていつ何時私たちを襲うかもしれないということを、どれだけ本当に全ての国民が、そして政府自治体が意識しているかということを、私はもう一度問いたいなと思うわけであります。障害者団体自身も国や自治体にお願いするばかりでなく、自らの安全をどう守るのかということについても真剣に考えるという両面での対策が問われているのかもしれません。この1年間、東日本大震災10年の節目を我々はどう迎えて、今後どう10年を過ごそうとするのかを問い直しながら、そして問いかけながら1年を過ごしてみたいと思っております。今日は教育の問題について少し取り上げさせてください。盲学校は非常に危機的な状態だと僕は思っております。生徒数が激減し、さらには、理療科といいますか、鍼灸マッサージという職業教育を選ぶ生徒もどんどん減っております。そういう中にあって、他方では統合教育が進んできているわけでありますけれども、たとえ統合教育が進んだからといって、僕は盲学校が不要になるとは思っておりません。とりわけ私たちにとって鍼灸マッサージに対する教育体制というものを今後も維持していかなければ、視覚障害者が日本において自立してきた基盤を失うとさえ思っております。この理療教育のあり方というものを盲学校という体制の中だけで考えるのか、あるいは筑波技術大学という高等教育機関もあるわけですが、そうした機関も含めて理療教育の我が国における発展というものをどういう方向づけで、そして視覚障害者にとってどういう意味を持った職業教育として捉えるかということが、僕は皆さんと一緒に考える一年にしたいとも思っているわけです。僕自身は鍼灸マッサージの道は捨てた人間ではありますけれども、この職業教育の重要性、鍼灸マッサージを通じた自立と社会参加の重要性というものを、私は決して軽視している人間ではないつもりです。もっと言えば、私から見れば多くの視覚障害者にとって、今後も鍼灸マッサージは職業教育の、そして自立を目指す職業の中心であり続けることになるんだろうと思っていますし、それだけに鍼灸マッサージに対する国民の期待、さらには視覚障害アハキ氏がどれだけの能力を身につけて高い実力の中で国民の期待に応えていくのかということを問い続けたいと思っております。最後に高齢者問題についても一言触れさせてください。僕は高齢者が増える中で、視覚障害者も当然増えていくわけです。そうした高齢視覚障害者の地域における自立、社会参加、あるいは高齢者の生きがいというものを考える、そのためのリハビリテーションシステムも、ぜひ皆さんと一緒に考える一年にしたいと思っております。